はようございます。小さなマーケティング会社を経営しているカラビナハート株式会社の森です。このポッドキャストでは変革参謀当事者が語るリアルと題して、会社経営における課題をあぶり出し解決していくヒントを出していこうじゃないかという番組です。普段大企業中心に経営相談助言をされているヨーロッパ最大級の経営コンサルティングファームのローランドベルガーにてコンサルタントをされている田村さん、野本さんをお迎えし、企業経営の面白さや課題、その時どうしてきたのか、またどうすればよいのかをいろいろお話ししていく番組です。本日のテーマはこちら、田村さん、野本さんへの質問会。リスナーの方から質問をいただいているので、質問に答えていっていただくスタイルで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初の質問です。林さんからいただいております。コンサルから事業会社の意思決定者になった時、一番最初に捨てたものと手に入れたものは何でしたかといただいています。いかがでしょうか。
僕から行きましょうか。
田村さん、はい、お願いします。
捨てたものはパワーポイントかな。要はコンサルの時というのは一番重要な部分、まあ要は例えばパレートの法則的に言うと、あの2080/2/8の2の部分、8の方向性を定めるために重要な2の部分、ここをあの A4 のパワーポイントにこう書いて、でそれを経営層に伝えるっていう仕事ですよね。だけど事業会社っていうのはその残りの2の部分、要は8で方向性が固まったとしても残り2ちゃんとやりきる、でそのやりきるっていうところには実は8の時間がかかると。この2/8の逆、8/2の部分をやりきらなくちゃいけなくて、そこに必要なのはパワーポイントじゃないんですよね、当たり前ですけど、ではなくて実際に入り込んで一緒にやる、考える、悩む、障害を取り除くっていうことを実際に前線で一緒に戦わないといけないですよ。あの司令室から指示しててもしょうがなくて、あの指示してても負けたら死んじゃうんで、あのそうではなくて一緒に前線に出るっていう、そこが一番大事だよなと。なのでそういう意味では捨てたものはパワーポイントで、逆に前線で一緒に戦おうとすると一人でできることって限られてるんですよね。なのでいろんな人の力を借りて一緒に戦う、このなんか他力を上手に活用し、足し算じゃなくてできればそれが掛け算になって、で大きな力になるっていう、これは新たに手に入れたというか手に入れないと前に進まなかった技術な気がしますね。
なるほど、
はい、
なるほどね、ありがとうございます。実際やっぱりだいぶ違いました、最初。あれ、もともとコンサルいらっしゃって、
元々はコンサルにいて、まあその後ちょっと官民ファンド挟んでますけど、はい、事業会社に行ってという、ちょうど野本さんと逆パターンなんですけど、なので方向性を出すっていう仕事と動かすっていう仕事の違いをすごく実感したし、逆に言うと方向性を出す仕事をやるときって自分が、まあ、ある意味、チームメンバーの上に立って、チームメンバーが持っているスキルは全て自分は過去経験したことであって、いつ何をどんな風に進めなきゃいけないかも全部自分が経験したことであり、それを自分が作業計画に落として、でチームメンバーにやってもらうと、分からなかったら指導してっていう、こう、まあ、ある意味初めて言葉が話せるようになった子供のような、もうね、万能感にあふれてるわけです。
なるほど。
で、あのもう自分に解決できない問題はないぐらいのこの自信と過信で突っ走れるわけですよ。
なるほど。
ところが事業会社行ってみると何もそんなものでは1ミリも動かない、1ミリも動かない、いかに動いてもらうか、いただくかっていう観点で物事を考えなかったらいけない、これね、もう真逆をすごく感じましたね。
実際、はい、苦戦したこともあったんですか。
ありますね。
やっぱりそうですか、
はい、
全然動かないじゃんみたいな、
だけどそれをすごくこう 仲間を作り、信頼してもらえる、うん、まあ、これもシーズン1でしたが、信頼の貯金みたいな話があったと思うんですけど、うん、それができてくると、徐々に回り始めるっていうことなんじゃないですかね。
なるほど。
はい。
なるほど。ありがとうございます。やっぱり、捨てたものはパワポ、そして手に入れたものは、他力をうまく活用する、そして掛け算にする。うん、なるほどね。ありがとうございます。野本さん、いかがですか？
捨てたものね。いや、実はちょっと捨てなかったものの話に行っちゃって申し訳ないんですけど、僕パワーポイントは捨てなかった逆に前にどっかでちらっと触れたかもしれないですけど、こう僕がいたサービス小売外食の業界とかだと、逆に言うと綺麗にパワーポイントを書いたり、まあ、それだけが仕事って思っちゃいけないんですけど、僕に言われたことがあるんです。野本さんは自分たちが進むべき方向を分かりやすくそのスライドに落としてくれますと。だから僕らはそこで、まあ、年度の方針とかクォーター別の振り返りみたいな自分でパワーポイント作ってやってたんですけど、なんかそれをずっとバイブルのように持って1年間ボロボロにするまで紙で持ってるって、なんかみんなで話してて分かんなくなったらそれいつもバラバラ見てんですよって言われて、僕もなんかパワポは捨てなきゃいけないのかなって、まあ、よく言われるのを思ってたんですけど、あ、意外とこの自分のその星型のパワーポイントをきれいに作るみたいなのを分かりやすく作るみたいなのって、こういうところで意外と生きるんだねって思ったっていうのと、まあ、あとはあのどこまで行ってもシンクパッドの赤い丸ポチのグリグリが手放せなくてですね、はい、ずっとあの違うデルのパソコンの上にキーボードを置いてたみたいな余談はあるんですけど、あのご質問にあった捨てたものですけど忖度、あと顔色を伺うっていう、僕その1回目のベルガーの前に、まあ、大きな会社の経営企画にずっといましたけど、うん、やっぱその時ってこう社長の原稿書きをしてたので、社長が言いたいこととか経営企画の担当役員がとか、みんなの顔色を伺いながら、言い方悪いかもしれないですけどとか、うん、なんかあこれはちょっと言いたくないだろうなみたいな、ここはこう言ってほしいんだけど、でもこれ社長なんかこうダメっていうかなとか、これ言っちゃうとちょっとあの部門からあれしちゃうだろうなっていう、もちろん配慮は必要なんですけど、その癖が抜けなかったんですよね僕最初。そしたらたまたまその当時いた会社が幹部研修をやってくれて、でそこで連れてきてくださった講師の方が、まあ、とある方がいらっしゃるんですけど、事業会社の CSO 経験者だったかな、怒鳴られたんですよ、うん、僕はこういうことをしようと思います、みんなの考えをまとめてうんぬんかんぬんでって言ったら、お前の授業なんだからって、うん、お前の授業なんだからお前が決めんだよ、お前どうしたんだよってめっちゃ詰められて、他の幹部の前でみたいな、なんかベルガーっても言われたことないのにそんなにって思うようなことがあったんですけど、なんかそこで目が覚めたんですよね。本当に心の底からその事業を良くするためにお前は心の底からどう思うんだっていうところになんかこう向き合うようになったっていう、すごいこう僕の変わった、まあだから捨てたものはそういう顔色を伺うとか、そんな、ただ一方でまあ新たに手に入れたものは田村さんと似てるんですけど、僕は鼓舞する力。ほう。いや、もちろんそのね、前回の質問会の時に言いましたけど、うん、その漢字とか、なんかそういうのをたくさんやってたんで、なんか皆さんに働きかけるとか、皆さんの前で何かをするっていうこと自体はまあいろいろやってたんですけど、なんかこう、リーダーとして、道理が通ってなかったとしてもみんなを励まさなきゃいけない時ってあるわけですよね。いや、道理が通った方がいいんですけど、でだそのね、シーズン1の6つの勘どころみたいなところで言ったように、やっぱ鼓舞する力っていうのがすごくこう重要だなと思ったし、それを試行錯誤をしながら、まあね、あの時その僕の話を聞いてた人たちがどう評価してるかは分かんないんですけど、僕なりにはみんなを鼓舞して前に向かって、まあ、コロナも含めて乗り切っていくっていうような鼓舞する力っていうのを手に入れたんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。いやさすがですね、なんかあのちゃんと他力というかね、他人をチームをやっぱり引っ張っていくっていうことをやってらっしゃった、だからこそここまで活躍されるんだなって、あの忖度でもないんですけど、すごい2人とも意見合うなと思ってですね聞いてました。ありがとうございます。次の質問いきたいと思います。リスナーネーム、ラジオネーム、ランランさんからいただいてます。ありがとうございます。やってみせ、言って聞かせて、させてみせを実践していますが、現場に入り込みすぎて自分本来のマネージメント業務が回らなくなっています。どの段階で現場を離れるべきでしょうかといただいてます。いかがでしょうか。
僕ですね。
野
本ですね、うん、はい。なんかできるようになったら離れますっていう人たまにいるんですけど、なんかお前がいる以上できるようにはなんねんだよって自分でいつも僕は言ってます。なのでやっぱり失敗しないと身につかない部分もやっぱあるので、この質問に答えるとすると、最初に何回見せるかとか、いつまでやるかは決めてくださいですね。で僕は明確に決めてはいなかったものの、だいたい振り返ると機能法的に考えると2回でした。
へえ、
そう。まあもちろん1年単位でやるやつは1年やるからねって、1回1周回すからねって、いや2周3周回してたらもうなんかもういつまでもやること、
うんうん、
1周は見てろみたいな感じではあるんですけど、まあそう多くない時だったらやっぱり2回、多くとも3回はぐらいしか見せないからって言って、もうお尻があるんだよっていうのを決めた上で学んでもらうっていう風にしないと、なんかそこが見えなくてできるようになったらねって言っても、いや見てたらやっぱりあれこれ言いたくなるわけですよ。でもなんかやってみて、まあもう2回でもう次からはまあなんか言いたいことはあるけどお前頑張れって言って任せてみると、やっぱり最初はちょっと失敗しちゃったりするんですけど、ちょっとだけ巻き取ってあげて、で解説をしてあげるっていうようなことも、まあ、合わせながらだと、やっぱり自分が見せるっていうのは2回だし、勇気を持って離れるっていうことが、まあ、子離れじゃないですけど必要なんだろうなって僕は思いますけど、なんか僕っぽいテーマですよ。田村さん、なんかこの質問あります？
例えば何かこうやってみせないといけないというケースが10個あるとするじゃないですか、
はい、
10個ありますと。でやってみせるレベルが、その深さが、まあ、もう最後結果出るまでずっと全部一緒にやるっていうのを10だとして、1からこう10段階ぐらいあるとすると、10個のケースに10段階あるとすると100個仕事があるわけじゃないですか、
うん。
で多分ご質問は、いやもう100個やってたら自分の仕事回んないんですけどっていうことなんですよね、
はい、
きっとね。
そうでしょう、はい、
でその時にそのじゃあ100個を、まあ、例えばじゃあ50しか、時間が取れないんですと、だとしたらその50をどう割り振るかだと思うんですよ。で考え方って2種類あって、10個のケース全部を5までやるっていう50か、
うんうん、
5個のケースだけ10個やるけど他はやらないっていう風に切るか、
うん、
まあもちろんその間の斜めに切るってあるんでしょうけど、どっちか極端言えばバサッと全部5ずつやるか、5個のケースだけを全部やるかのだとすると、まあこれね、どっちが正解なのかは分かんないですけど、私はあの自分の性格かもしれないですけど、ケースを決めてそれは徹底的に全部やる、
うん、
一緒にやる、
うん、
全部やると。その代わり、まあ、これはもうやらない任せると決めたら中途半端にやらないと、
うん、
ちょこっとだけやってあとよろしくっていうことをしないと、でやらないんだったら最初からやらない、やるんだったら徹底的に最後まで面倒見るっていうふうに私は結構切り分けて50を作ります。これもどういうふうにその自分の、まあ、仮に自身の業務が50だとしたら残りの50のこれもアロケーションの問題なんで、それを中途半端に少なくともジグザグにやらずにどう割り切るかっていうのをこうご自身で決めるってことなんじゃないですか。野茂さんどっちなのかしら。
動きもそうですね。
あ、結局同じってことなのかな、うん、はい、さっきの話そうですもんね、はい、
これやっぱ人によるんですかね、うん、相手によるんですかね、それとも自分のスタイルなんですかね。
相手に合わせた、どうなんだろうな。いや、もうなんか、ただどっちにしても決めた方がいいと思って、
ここまでっていうのを、うん、
でそれがダメだった時にまた考えればいいんじゃないと思います
けど、ね、一回やってみてってことですよね。
中途半端にやってダラダラダラダラ続くことが多分一番良くない。
そうですね、確かに。
例えば7まで手伝って最後の3やりません、うん、とか、例えばそうするとね、リーダー側も言い訳を作る隙ができるわけですよ、うん、要はいや自分は7まで面倒見たんだけど最後の3でうまくいかなかったと、まあ、最後まで面倒見なかった自分が悪いっていうのもあるのかもしれないですけど、でも最後うまくいかなかったのはやっぱりメンバーのせいだっていうふうに言える言い訳の余地も残すんですよね、うん、なので自分に言い訳の余地を残さない、もしくは残させないためにもやるならちゃんとやった方がいいし、やらないならやらないと、中途半端にやって、いや僕は私はちゃんと言ったんですけどねっていうのが一番ずるいよなとは思います。
なるほど。
ただその時に全部任せる時に僕一回あるんですけど、とあるものを1から10まで、あ、ここまでやったから今回はお前1から10からお願いって言って渡したら、まあ、そのアウトプットを出さなきゃいけない前日の夜にほぼできてない状態で連絡が取れなくなったことがあって、
飛ぶっていうか、はい、なるほど、
ちょっといろいろあったんですけど、はい、全部巻き取りました。
うわ、
なんで、まあ、そういう覚悟も、でも、まあ、全部任せて最悪ダメだったら俺たち何とかするからっていう腹ぐくれは必要だろうなとは思いますね。
なるほどな。いや、ありがとうございます。まあ、そうですよね。どこで手を離すか。でも結局は、でも、自分のというか、リーダーのスタイルが、まずはあるんでしょうね、うん。ってことですよね。なるほど。ありがとうございます。回答になってますね、きっと。はい、ありがとうございます。次の質問いきたいと思います。小田島さんという方からいただいております。ありがとうございます。多分これ、経営のレイヤーの方かなと思います。片道切符で送り出した、まあ、自分が思うエース、そこまで結果を出せず時間が経っています。組織として彼をどう今後扱うのが正解でしょうか、という、なかなかすごいな、これすごい質問ですね。どうですか、これどうお答えになられますか。
これは難しいですね。修羅場に送り込んだっていうことですね。
そうだと思います、うん、はい、
なるほど。まずうまくいっていない原因が、うん、もちろんその人の、リーダーシップ変革能力にあるのであれば、それはその人自身の改善点ですけど、もともと例えば市場の環境であったり競争環境だったり、そういったものからしてどこまでをそもそも本来期待できるものなのかっていう、もう一個別のポケットをちゃんと送り出した側は持っとくべきだと思うんですよ、うん、
なるほど。
うん、常にそこと照らしながらその人の評価っていうのはすべきで、そうじゃなくてそこをなんか切り離して1-0でその人がうまくいっていない、いっているっていうふうにまず判断しちゃいけないなと。要は例えば本当に環境変化が激しくてもはやこれ以上の改善が見込めないっていうのであれば、やめる、撤退する、打ち切るっていうのも選択肢の一つに入ってくるわけですよね。それはその人がイケてるかイケてないか以前の問題として、うん、なのでその場合はもしかしたら打ち切ってその人にはまた別の修羅場を本人やかもしれないですけど与えて、またチャレンジの機会を与えるべきかもしれないわけですよね、
うん、
まあ、これはね、とても有名な話なので別に私が話してもいいと思うんですけど、今回去年でしたっけね、もうご退任なさって本体に戻りましたけど、GU の社長をなさっていた柚木さんは、はい、うん、一回有機野菜通販のスキップっていう事業を自ら提案をして立ち上げて、うん、で残念ながら1年半で撤退、30億円の赤字を出してっていうことになったと。でもそれってその時に じゃあどんなことが行われたかっていうと、まず1年半でそもそももうこれは撤退だっていうふうに決めたと、
うん、
これはもちろん柚木さんだけではなくて、会社全体として意思決定をしたと。一方で柚木さんにはその後ご存知のように GU っていう赤字事業を立て直すっていうまた新たな修羅場が与えられて、で結果3000億円300で営業利益300億を超える事業に育てたと、
うん、
30億円の赤字なんてもう利子をつけまくってお返ししてるわけですよね、うん、っていううまくいってないから失敗したこの人一体どうしたらいいんだろうとかって考える必要なんか全然なくて、いや何度でも何度でもまたチャレンジをさせればよくて、別にそのなんか失敗ってそれも経験じゃないですか。成功した経験よりよほど学びがあったかもしれないわけで、なのでそれは新たにチャレンジをさせればいいんじゃないですか。それよりも本当にその修羅場でさらにもっと苦しいけれども経験をさせるっていうことをすべきなのか、一旦打ち切るっていうことを判断すべきなのか、それはその場にいる人ではなくてそれを送った人が責任を持って判断すべきことだなって思います。
なるほど、深い、ありがとうございます。経営側の送り出し側のやっぱり見極めっていうのもとても大切だし、でもせっかくというかチャレンジできるエースなんだからこそ次のチャレンジをしてもらうっていうのも本当にそうだなと思いました。例えまでありがとうございます。野本さん、これいかがですか。
ほぼ言われてしまってるんですけどなんかまあこの質問者の方が悩んでんでしょうね。でもあなたが決めるんですよっていうのが回答で、まあ本当だったらね、その修羅場に送り込んだ時点で何をしたらどうなるまでを決めといてあげてほしかった。なんか結果を出さないのに次の道を作るのは良くないみたいな考えもあるかもしれないですけど、まあそれってなんか与えられたミッション次第だと思っていて、業績が出てなくてもしょうがない、どうしようもない部分もあったし、頑張れる部分があったのに手を抜いていたとか、業績が伸びてても単なるまぐれみたいなのもあるわけじゃないですか。まあ運も大切ですよ経営には。でした時にその修羅場に送り込んで何をさせたかったんですかっていうのにちゃんと向き合った上で評価をしてあげるっていうのと、もう一つは決めてなかったということもあるでしょうと、なんとなく大変なところにぶち込んできたというのもあると思うんですけど、そうした時にあなたはその人の頑張りっていうのをどう評価しますかの答え次第なんじゃないかなと思っていて、うん、まあそれはしょうがないよねって、外部環境がさすがに大きく変わりすぎたと、ただこいつは抗ったと、びっくりするぐらい抗ったと、鼓舞もしたと、た中でこの結果であるっていうところと、抗いきれず戦意喪失しファイティングポーズを崩してしまっている、かわいそうだから何とかしてやろうっていうのは全然違うと思うんですよね、うん、っていう風にちゃんと評価をした上で本人にも伝えるし、やっぱり周りから見ている人たちの目線っていうのが厳しいので、そこに対してちゃんと上の人が説明をしてあげるっていうことをなかなかできないかもしれないですけど、してあげることによってその人がもう一回バッターボックスに入ることが社内でもオーソライズされるみたいな、なんかそういう今のさっきの田村さんの事例もそうですけど、やっぱそこら辺をこう上の人が明確に決めて発信をし、もう一回チャレンジをさせてあげるっていう上の人次第ですので、はい、田島さん、あの聞いてくださってると嬉しいんですけど、頑張って決めてあげてくださいと。
なるほどね、
コメントですね。
ありがとうございます。やっぱりでもこう聞くと送り出す側の責任というか、まあ評価というかは本当に大切なんだなっていうのをすごい実感させていただきました。私も小さな会社を経営しているので、あの時々ここまでのちょっとエースをどこかに送り出すってそんなにないんですけど、やっぱ何かのチャレンジをした時のジャッジっていうのはやっぱちゃんとしなきゃいけないなっていうのは、あのすいません、まさに目の前でなんか学ばせていただいたような気がいたしました。ありがとうございます。
最後に番組からのお知らせです。変革参謀をまた聞きたいと思った方はお聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。フォローすることで最新話が更新されると通知がいきます。レビューやコメントぜひお待ちしております。レビューの場合はぜひ星5評価をお待ちしております。また番組ではお聞きの皆様からの疑問・質問・感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソードごとの画面の中の番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はページ下部のレビューを書くからコメント付きでレビューできます。そして X でハッシュタグ変革参謀をつけて番組の感想や質問のつぶやきもお待ちしております。番組の感想を個別に送っていただける方やローランドベルガーの田村さん、野本さんに具体的に相談に乗ってほしいという方は番組詳細欄にあるメッセージフォームにご連絡をお待ちしております。次回も通勤通学や移動のお供に聞いていただけると嬉しいです。お相手は森陽平と
田村誠一、
野本周作でした。